今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーなお時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の山尾義明です。そして命未来学校の生徒会長の翻訳家イローナさんは今週と来週お休みになっております。はい、私一人で頑張りたいと思います。はい、今週も素晴らしいゲスト出演していただきますので楽しみに。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トッチオ、伊水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストでございますが、女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアラマーレ富山の飯山進部長と事務局から立野美穂さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、アランマーレさんはもう2022-23のシーズンは大活躍でございました。はい、私も毎回ホームの試合はもう必ずお邪魔させていただきまして、ユニフォームみたいなのも買ってわーって一緒に
はい、ありがとうございます。
いやいや、もう本当にアランマーレさん、なんであんなに急に、急にって言ったら変ですけど、2022-23のシーズンは何が良かったんですかね。
まあ、あのその前年度、2021年度から、はい、スタッフ陣はあの、はい、福田城ヘッドコーチに変えまして、はい、若い力っていうところ で、はい、でトレーナーも、はい、横川トレーナー、
はい、
で、まあ、今年度、今シーズンといいますか2022シーズンですね、
はい、
からはあの菊池ゴールキーパーコーチも入れて、
はい、
若いスタッフで選手と、まあ、一緒にこうコミュニケーションを取りながら上を目指していこうということで、やってましたので、はい、まあ、それは本当に今回の成績に結びついたのかなと思ってます。
はい、なんか戦い方もすごく変わった気がしますけども、立野さん拝見していてどうでしょう。
私は本当シップメイトの皆様と一緒に応援してる側なんですけども、選手たちも生き生きとコートに立っているなというふうに思ってます。
はあ、いや、立野さんもね、もともと選手なので、こうした方がいい、ああした方がいいとか思いながら見たりとかしてた感じですか。
本当に私はもうシップメイトの一人という感じで、もう頑張れというふうに見てますもっとこうしろよとかって思わないんですかって結構シップメイトの方とかにも聞かれるんですけど、全く思わないんですよ。
思わない、信頼をしている、
はい、もう本当頑張ってって思ってます、はい、
そうですか。もう本当にあの女子ハンドボールリーグというのがやっぱり富山ではアランマーレができるまで知らない方多かったと思うんですけども、このアランマーレさんができて、でこの2022-23のシーズンでバーンと一般のニュースにも出て、新聞の社説にまで載ってたので、これはすごくいろんな方にこの女子ハンドボールというのがね、認知されてきたなというのを感じましたし、これ富山県氷見がハンドボール根強かったですけど、射水市でということもあり、射水の PR 大使にもなられたということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですよね、うん、だから大貢献されておられて、地域にも大貢献ですし、ハンドボールという競技にも貢献されておられて、本当素晴らしいなと思いまして、私ももう応援させていただいてて、もう嬉しくて、はい、本当嬉しいですね。このアランマーレさんできて今年で何年目になるんですか。来季になったら
日本リーグを参戦して7年目になります、
はい、
でその1年前に一応チームはできてまして、
あ、そうなんです
か。で準備段階といいますか、ちょっとカテゴリー下の方で戦ってて、で、まあ、日本リーグに参戦してこれで6年経過したので7年目に。
あ、そうなんですか、はい、ちなみに立野さんってどの年代におられ。
私は本当にこのチームができた一番最初の年の2016年度の1年選手としてやっていました。
ああ、そうですか、
はい、
その立ち上がりの頃でどんな感じだったんですか。
もう最初は人数も もういなくて、一番最初9人でスタートしたんですけども、監督1人に選手9人で、試合もやっとやっとと言いますか、ベンチに座ってるの2人という感じで、なんとかやっているという感じでした。
あ、そうなんですか、はい、30分やってインターバルあってまた30分やって、
はい、
交代途中でできないともう体くったくたに、
本当にヘトヘトで怪我人が2人ベンチに座っているっていう状況がほとんどだったので本当にフルでみんなが走ってないとっていう感じでした、
そうですよね、はい、もう試合拝見してると本当に前半と後半やっぱり皆さんね疲れてこられるので、前半の動きと後半の動きと違ってくるんで、いやこれ大変だろうなと思いますし、その戦術も変えるんだろうなと思って、前半まあ皆さん元気なのもありますけど、相手チームもデータが前半でこのチーム混乱する混乱するっていうのをデータ読んじゃうんで、で後半変えていきますよね相手も。だからそういう対応するのも大変だろうし、で作戦チェンジとかもしなきゃいけないですもんね。本当にすごいなと思いますよ、はい、そんなアラン・マーレさんプレーオフに出場できたということもまたすごいですよね、はい、山部長どうでした、いけると最初から思ったんですか。
行きたいっていう気持ちはもう最初からあったんですけど、はい、まあ、今年行けるという確信は全然ないままスタートはしましたね、まあ、あの2022年度のシーズンは、まあ、あの今立野からも説明ありましたけど、本当に7年前はギリギリでやってたメンバー、はい、でその中に横島遥もいまして、で横島遥もその総部メンバーでいて、はい、でまあ、7年ずっと戦ってくる中で、
はい、
このアラマレの歴史も谷あり山ありこう本当にいろいろなことがある中で、はい、まあ、当然初年度なんかは最下位スタートで2勝かな、うん、しかできないっていう状況ではありました。そういう中でもファンの方でシップメイトの方々から下向くな前向けといろんな励ましの言葉で、地域の方々からもこういろいろ声かけていただいて、
はい、
でやっとこう花咲くまではいかないんですが、まあ、あの目標であったプレーオフ行けたのは、うん、まあ、本当に感無量でしたね。ただやっぱり、ね、そこで満足せずに、
はい、
まあ、一つの通過点として、うん、やっぱり日本一を目指せるようまた頑張っていきたいなという逆に決意もしましたし、まあ、本当に昨シーズンはおかげさまで、まあ、ある程度目標は達成できたのかなという、うん、実感はありますね。はい、
プレーオフの会場ってやっぱり雰囲気全然違うもんですか。
やっぱりですね、ちょっと雰囲気は何でしょう、このショーアップ的に周りが暗くて、もうコート上だけが明るいみたいな感じなので、
はい、そうですね、
観客席がちょっとどっちかというと暗めで、でまあ本当に真ん中にスポットライトが当たってる感じなので、はい、アップの時からもうショーが始まってるみたいな感じなので、もう今までアップなんかはもうダランとしながらストレッチしながらやってたのが、まあどちらかというともう見られてるっていう感覚でずっと緊張はしてたのかなっていうところはありますね。
まあそこに行くと一回負けたらもう終わりみたいな、試合の流れ的にそのプレーオフのあの一戦で部長的にはどんな、
まあ、3位という結果で行って、で4位がソニーさん、鹿児島のソニーさんで、メンバー的にも実力的にも、まあ、ソニーさんの方がちょっと1枚上手かなっていう、まあ、リーグの下馬評というか、ああそういう感じで進んできて、2月の末ですかね、あの最終戦の一つ前が、まあ、ソニーさんとの対戦 で、ね、
はい、
で1点差でうちが勝ったんですね、まあ、初めてソニーさんに勝ったっていうところで、はいはい、逆に言えばうちが勢いついて、
はい、
プレーオフでも勝利できるみたいな勢いが、はい、まあ、普通はつくところですけど、自分は逆にちょっと心配してたのが、
はい、
まあ、ソニーさんはその前の試合もどちらかというと下位のチームに同点だったり、
はい、
戦術が合わないだったり、まとまりきれてないなだとか、得意のディフェンスから速攻っていうのはディフェンスが機能してないなとか、ソニーさんにしてはなんか不甲斐ないような試合もちょっと続いてたんですよね。
そうなんです。
でそのままの流れでプレーオフ行けば、はい、うちもチャンスあるなと思ってたんですけど、まあ、最終戦終わってから2週間ほど相手のこう戦いなんでプレーオフが、その2週間の間にどういったチームで仕上がってくるのかなとソニーさんが、 でも逆にソニーさんはこうまとまって、こう今までのそのレギュラーシーズンで後半戦の最後の方がちょっと不甲斐なさのところがしっかりこう何でしょう、解消されて、でチーム一丸となってこうプレーオフという舞台でこう今までの鬱憤を晴らそうみたいな、なんかすごいまとまってる感がありました。うちはそんなに大変わりはしてないんですけど、まあ淡々と試合にこう挑んでったらやっぱりあっちの逆に勢いがあったっていうか、団結力が増してた分、なんかこうプレーオフにかける思い、うちらはまあプレーオフに出れた満足感だけじゃないとは思うんですけど、あっちはもうプレーオフにかける思い、負けたら終わり、逆に言えばうちはそういう経験をさせてもらって、まあ良かったのかなと。ただやっぱソニーさんはもう今までプレーオフの常連チームですし、で実はその一昨年のシーズンがソニーさんあのプレーオフ決まってたのに、コロナの感染で出れなかったんです。だからなおさらこのシーズンでプレーオフに出て、去年の分も取り返そうというその気持ち的なメンタル部分もあって、でましてや最後 の, そのシーズン終わりでまとまりきれなかった部分が、なんか本当にキャプテン中心になんかすごいまとまってるなって、もともと実力があるチームがあれだけこうまとまってくると、うちらも先に先行されたので、まあ追いつくことはなかなか難しいなって、やっぱ先にうちらが先行していかないとって思ってたところで相手がこうどんどんどんどん仕掛けてくるので、ちょっと後手後手になったのかなっていうところは感じましたね。
そうですね、立野さんも拝見していて、
私はプレーオフの日は射水市に残って地域の皆様とパブリックビューイングで、
そうですね、2016
年に最初の選手だった、OG たちと一緒にスティックバルーンを持って応援していました。
映像から、いやソニーやっぱりまとまってきてんなみたいな。
そうですね、ソニーのまとまりもすごいなと思いましたし、最初の頃2016年の立ち上げの時にはこんなに早くプレーオフに出場できると思っていなかったねっていう話を OG の同期の選手元選手たちと話をしながら、はるか頑張れっていう本当に純粋に応援していました。
そう、確かに早いですよね、僕がアラン・マーレさんの試合を見た頃、安田さんがキャプテンの頃から見ておりまして、それからプレーオフに出るまでってなんか本当に短期間だったなと思いますし、それがすごく嬉しかったんですけど、やっぱそういう一つ上のそのプレーオフまで行くとやっぱり世界がちょっと違ってて、まず場の雰囲気知らないとその気持ちの立てようもないんかなとも思ったり、とりあえず出れることが良かったかなとも私も感じますが、
本当に出られて良かったなっていうのと、ちょっと画面からは選手たちの緊張感も伝わってきて、
そうは
でもちょっと楽しんで頑張ってねという思いでした。
そうですね、あやさんは何回か出てる。
そうですね、
そうですね、あやだけは、まあ、あやもチームがやっぱり違うので、いろんな思いもあると思いますし、北国さんの場合はもう本当にメンバー全員が日本代表クラスがずらーっと並んでる中での1選手だったんですけど、まあうちに来ればどうしてもエース的な存在だったり、お姉さん的存在でもあるので、そこら辺で逆にプレッシャーもあったのかもしれませんし、まあやっぱ立場立場でちょっと違う思い出のプレーオフだったとは思いますけど。
そうですか。今季 2022-23 の間は横島彩音さんが中心に攻撃をしていたので、印象的にはあお姉さんに任せるとゴール入るんだろうなみたいな、7メーターゴールもシュートも、ね、入るんだろうなみたいな雰囲気はありましたけどもね。あの 2022-23 のシーズンの間にすごく僕が感じた変わった点というのはディフェンスですかね。ボール取られたらシュート入れられてて、こうピンポンみたいな感じのハンドボールじゃなくなって、もうそれを止めに行くみたいな、こうすごく変わったよなと感じましたし、あとキーパーさんが阻止率が高くなったのもありましたしね。あ、なんかそのディフェンス部門はいいところって強いんじゃないかなと。どういう競技でもなんかそんな気はしますけど
ね。そうですね、やっぱりある程度 計算できる負けないチームっていうものはやっぱりディフェンス力がいいってよく言われますんで、やっぱり攻撃は確率が下がると当然勝率にすぐ響いてくるところはあると思うんですけど、やっぱりディフェンス力ってものは負けないチームってものはやっぱりある程度安定感があるっていうところもあるので、そこら辺は今シーズンっていうか2022-23のシーズンではそういう何かこうフィジカルだったり戦術だったりっていうところが効果が出て、まあ相手の失点を抑えられたのがこう16勝できた要因でもあると思いますね。
そうですね、なんかやっぱり相手チームもそのディフェンスがこんなにがっちりしてくると気持ち折れてくる部分はあるじゃないですか。あの私もそのスポーツ格闘技とかプロレスとかやってた時にすごい選手と当たるとこれ何やっても効かないじゃんみたいな、横綱だったあの曙さんという方と試合をしたんですけど、蹴っても叩いても何にもなんないですよ。で顔色一つ変えないんですよ、目線も。そうするとどんどん気持ちが萎えてきてこれはどうしたらいいんやろうと思って、だからなんかその攻撃がもう止められちゃって全然効かないっていう時に次を打つ手がもうどんどんどんどんなくなってくるんで、だからゴッテゴテに回っていくっていう、これなんかそういう経験があったもので、あの荒丸さんの試合見てると、あ、これディフェンスで相手気持ち折れちゃうんで、あのシュートの球速も落ちてくると思うんですよね。だからやっぱり止めやすくもなると思いますし、なんかイケイケな感じで攻めてくるとまたね、違う感じがするんじゃないかなと思いますしね。全体的になんか本当にチーム一丸、コーチも監督もみんな、ね、シップメイトの皆さんも一丸で試合してる感じしましたね。なんかチームなんだけどもう一つのなんかこう細胞みたいな感じでうわーって皆さんで戦ってる感じがしました。それとやっぱりシップメイトさんたちの雰囲気が年数を重ねてきたからか、ももクロの推しみたいなあんな雰囲気だなと思って僕も一緒に混ざってましたけどそこら辺はやっぱりシップメイトさんもすっごく後押ししてくれたっていうのも大きかったんじゃないでしょうかね。
まあ本当にありがたい話で、やっぱり昔からファンの方もいれば今年からファンの方もいて、はい、でまあ、そういう中でホームゲームを自分たちも企画したりいろいろなこう演出をしたりはしていきたいんですけど、まあまだまだこのグラフジスさんだとかにはまだ劣ってる部分が多いんですけど、逆に言えばまあ MC の掛け声もあるんですけど、そのコロナっていうところも影響があってなかなか声出し応援ができないっていうシーズンだったのが、やっぱりこのクラップ、まあ拍手だったりそういうところで音を合わせればやっぱり選手たちに届くんだっていうところを先頭だってやってくれる人が出てきてくれて、やっぱそういう人にこう見習って昔からのファンの人も今年からのファンの人もやっぱり一緒になってこう団結してまあ応援してくれた、あの雰囲気作りってものはまあ本当ありがたいなと。まあ本当はね声を出して声かけの応援ができればよかったんですけど、うちらのちょうど2月末でホームゲーム終わったんですけど、まあ、その時点ではまだ一部 OK だったんですけど、なかなか声出し応援ができないっていうシーズンでしたので、クラップだとかまあそういうところで団結した応援をしてくれたっていうのはありがたいなと思いますね。
そのやっぱシップメイトさんたちの熱意もあったり、シップメイトさんたち試合終わった後試合の会場の外で反省会やってる
そうなんですよ、
私がやっているのを僕何度か見まして、シップメイトさんたちはこういう応援しなきゃここだよねみたいな、すごく皆さんで話をしておられたのを見て、うわすごいな、熱がすごいなと思ってて、で最後のホーム戦のアルビス小杉大館の時は生中継もね試合ありましたからね、あれもびっくりしましたしね。
で観客が2000名超えたので立ち見も出るっていう、
そうなんですよ、
状況でしたので、まあ本当に自分たちも感動しましたし、で まあ、いろいろ聞くとあの中継も視聴率も高かったっていうこともお聞きすると、観客もたくさん来ていただいて中継も見ていただいてっていうことであれば、本当に認知度っていうか、まあ応援してくださる方、興味を示してくださる方が、まあ県内、まあ当然全国このインターネット中継もしてたので、まあ本当に増えてきているっていう実感はありましたね。
本当にそう感じましたね。会場がいっぱいで、僕もチケット当日券が手に入るのかみたいな感じで並んで買ったんですよ。
すいません。
いやいやいやいや、
ありがとうございます。
いや本当にそれくらいすごくて、何件も回ったんですよ。前売りがあるのかと、全然なくて、いやこれすごいなと思って。射水市でこういうスポーツチームでこんなに熱気のあるのって本当初めてだと思って、素晴らしいチームになったなと思って。だからそこの市長もね、毎回応援に来ていただいて、市長も真剣に応援しておられて、はい、あの氷見の時も氷見の市長来ておられて、
はい、ありがとうございます。
氷見の市長もすごい、僕も近くにいたのですごい盛り上がっておられて、うん、だキャプテンにね、はい、あの時決めてくれたんで、はい、
緊張ですしね。
ねえ、お肉ねえ喜んでおられて、
本当に今シーズンあのパートナーの方もいろいろご協賛いただきましたし、いや本当にステークホルダーもいろんな方々から、はい、励ましの言葉だったり、差し入れみたいなものだったり、気遣っていただいて、まあ、本当にありがたいなと思ってますね。
いや本当になんかもう射水市のアランマーレだったのが富山県のアランマーレになったなっていう感じを大変しました。本当に嬉しいです。はい。そして前回飯山部長にご出演いただいた時にちょっとお話に出た新リーグがですね、2024年に新リーグができるということで、その時は出演していただいた時はちょっと保留だったという形でしたけども、どんな感じですかね。
あの一応この2024年の新リーグに向けてこう改革案がいろいろ出てる中で、はいはい、一番最初に出たこの改革案が、うん、なかなかこう全てのチームに、まあ、理解されないっていうか、まあ、受け入れできないところもある中で、うん、言い方あれですけどちょっと分裂気味にあった日本ハンドボール界が、分裂ではダメだよねっていうことで、うん、やっぱりみんなで、うん、まあ、特にこのメジャースポーツであれば、まあ、ある程度限定した中でやってっても問題はないとは思うんですけど、うん、まだまだこう認知度もないスポーツ競技がいきなりこうトップとカテゴリーをもう分けてやっていくにしては、もう少し土台のしっかりとしたリーグ、そのためにはやっぱチーム数もある程度ないとできないだろうということで、既存の今のチーム全てが参加できる、そういうちょっと一回案を見直そうということで、最初の案に、まあ、反対だったチームも、はい、みんなでちょっと一回修正案っていうか代替案っていうか、まあ、そういう案をもう一回見直そうということで、2024シーズンは新リーグについては今のリーグ加盟チーム全てが参加するということになってます。はい、
いやでも本当良かったですね。でも、
まあ、とりあえずは言われたので、
選手の間でも動揺される方もおられるかなと思いましてね、リーグどうなっちゃうのというのと、その選手としてのモチベーションの持ち方とかも、上の組織が自分たちの力の及ばないところでこう変わっているとちょっと不安だと思うので、良かったなと思いますね。はい、これでさらにもっともっとメジャースポーツになっていくんじゃないかと思いますし、やっぱり女子ハンドボールチームっていうのがこういう地方でこれだけ盛り上がるってことは、全国でもっともっと認知されると思うんですよね。僕が思うには、女子チームバーンってこう女子のハンドボールっていうのが人気出ると、逆に男子チームっていうのは後から後追いで自然にみんな、あ、男子も見ようかなみたいななってくるんじゃないかと思うんですよね。実際僕もアランマーレさん見るようになってから、 YouTube とかでヨーロッパとかの男子のハンドボールの試合見るようになって、それすごいじゃないですか、うん、あのもう手みんな上げてブロックしてるところをシュート決めたりとか、 空中で溜まっとってすごい、
スピンシュートだとか
も、すごいですよね、
はい、角度が違いますねスピンシュート
も。はい、そうですよね、で氷見の男子の子でもなんかすごい子がいるのを見ましたね。
あ、まあ、安平選手が今フランスのリングで、
はい、そうなんですね、
やってますね、
だからもうこういう世界競技なので、なんかこれどんどん日本でもすっごく盛り上がるんじゃないかと思うんですよね。あと、まあ、サッカーとかバスケットボールとちょっと違って、サポーターさんが頑張ってる、応援してる感がこう、まあ、言い方悪いですけど日本の場合大きいですよね。なんかチームの実力選考じゃないところがありますから、うん、ハンドボールは試合自体がちゃんと見てて楽しめるから、そこがリードしていくんじゃないかと思うんですよね、試合ありき でそれを応援しようみたいな感じになってくんで、サポーターシップメイトの方とかもそういう雰囲気になってくると思うんですよね。だからもっともっとさらに女子ハンドボール、アラン・マーレさんも発展していくと思いますので、はい、ちょっとお忙しい中出演していただいておりまして、もう一周、ね、この番組の方でアラン・マーレさんの魅力とスポーツエンターテインメントの話などね、ちょっとさせていただければと思いますので、はい、番組のお時間も迫ってまいりましたので、また来週も何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけで今週は名言がない感じでございます。はい、というわけで来週もビューティフルモーメントをお聞きくださいませ。後未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターさんを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook でお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページ、もしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、イムス内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。はい、今週のゲストは女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアラン・マーレの飯山進部長と、事務局から滝野美代さんにお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。自ら知る中